7、委員会視察報告。総務企画常任委員会視察報告。DX の推進及び新庁舎整備等の研修。令和7年10月15日から17日まで、静岡県袋井市、愛知県あま市、西尾市を視察しました。袋井市、印西市は子育て世帯の人口増加が続いており、人口動態調査増加率が全国の市で3位であった。人口増加に伴い、住民サービスの向上及び充実を図るには、窓口対応の在り方や業務の迅速化が求められている。袋井市で行われているデジタル推進計画の内容及び実施状況についての楽々サポートの窓口システムは、市民の利便性の向上、職員の業務の効率化やスキルアップにつながる良い取り組みであると感じた。あま市、印西市において人口増減格差の課題や将来的な人口減少、高齢化について長期的な視点で公共施設の配置を行わなければならない。あま市の新庁舎整備に向けた取り組みについては、市街化調整区域内の田園地帯での建設計画であったため、開発申請や地盤強化など多くの課題をクリアしなければならなかったことがよく分かった。当市が現在抱えている課題に対して参考になる内容であった。西尾市、 LINE アプリを活用したオンラインによる行政手続きは、市民がスマートフォンなどから申請、支払いまで完結できる仕組みで、利便性の向上とともに窓口業務の効率化にもつながっている。特に幅広い世代に浸透している LINE をデジタル窓口として活用する発想は、住民にとって身近で利用しやすく、行政 DX 推進の好例と感じた。文教福祉常任委員会視察報告。次世代を見据えた文化・教育・交流の基盤整備を研修。令和7年10月29日から31日まで、青森県八戸市、弘前市、青森市を視察しました。八戸市、本の町八戸構想と公設公営書店について研修した。読書文化を柱に書店を運営、専門人材の選書や創作支援スペースを提供し、文化を教授だけでなく生み出す側を支援する仕組みを構築している。市民作家登録や小学生へのブッククーポン事業も実施し、地域全体の読書推進を図っており、専門的運営と創作支援の循環は印象的であった。印西市も図書館や文化施設と連携し、読書を通じた学びとつながりを育む場づくりを検討する上で、多くの示唆を得た。弘前市、子育て支援施設、駅前子ども広場を視察した。スーパー撤退後の駅前商業施設、ひろろ3階を行政が購入・整備。子育て、健康など、4機能を1フロアに集約し、多世代交流拠点としている。お年寄りの健康増進設備が充実し、多世代交流と地域商業への波及効果を生んでいる。駅前ビル利活用の事例は、印西市の課題解決に大変参考となった。青森市、次世代型学校教育と持続可能な学校システムの構築及び特別支援教育について研修した。長年の小中連携事業を継続し、情報引き継ぎ等で中1ギャップを緩和。 また誰一人取り残さない理念のもと、ICT 活用等で通常特別支援学級の別なく個別最適な学びを保障している。中学校区単位でのコミュニティスクール定着や継続的な小中接続の実現は大きな学びであった。印西市での義務教育学校開校を控え、学びの連続性や個別最適な学びの実現を検討する上で有益な示唆となる。建設経済常任委員会視察報告。ウォーカブルなまちづくりの取り組みなどを視察。令和7年10月20日から22日まで、佐賀県武雄市、長崎県佐世保市、佐賀県庁を視察しました。武雄市、新幹線西九州ルートの開業を契機に、西九州のハブとして武雄温泉駅周辺の整備を行った。観光関連事業者が中心に、民間と市が共同で企画整備を行った。駅前広場には Wi-Fi を整備し、テーブルや椅子を設置したことで、気軽に市民が利用できるスペースを展開している。佐世保市、公園や市道などの公共空間を活用し、回遊性の高い空間を創出している。地域住民や地元商店街、民間団体、高校生が連携してイベントや社会実験を実施し、官民が連携して街中のにぎわいを創出している。商店街の空き店舗に Wi-Fi を設置し、オープンスペースとして活用し、補助金を活用した取り組みがなされている。佐賀県庁、佐賀サンシャインフォレストを指定管理者とする佐賀サンライズパークは、令和5年に開業し、多目的な競技が可能となるスポーツと文化の一大拠点となっている。当施設は防災施設として地域防災において活用可能となっており、被災地外からの救援物資の受け入れ、一時保管、積み替えの拠点として指定されている。また当施設では専用駐車場を設けておらず、既存の公共サービスを最大限に活用した持続可能な交通対策を行っている。佐賀駅から当施設までの人の流れを作ることで、ウォーカブルな都市整備がなされている。にぎわいを創出する各自治体の取り組みは、印西市の今後のまちづくりに大変参考となる視察でした。議会運営委員会視察報告。議会改革に向けた北海道行政視察。令和7年11月10日から12日にかけて、北海道の浦幌町、芽室町、釧路市の3自治体を訪問し、議会改革や議会運営に関する先進的な取り組みについて行政視察を行いました。浦幌町、議会活性化の継続的な取り組みに加え、災害時にも議会機能を維持するための議会 BCP 業務継続計画について説明を受けた。自然災害が多い中、議会としての備えを平時から整える重要性を改めて認識する機会となった。芽室町、議会活性化の取り組みを実行と評価の両面から整理し、PDCA サイクルに基づく改善手法を学んだ。また、市民が議会に主体的に関わる議会サポーター制度について視察し、市民参加を促す仕組みとして大変有意義であった。釧路市、議会広報広聴特別委員会による分かりやすい広報誌作りや議会報告会の運営方法について説明を受け、 市民との双方向の対話を重視した取り組みを学ぶことができた。今回の視察で得た知見を生かし、印西市議会としてもより開かれた議会の実現に向けて、これまで以上に積極的かつ前向きに取り組んでまいります。市民に寄り添う姿勢を大切にしながら、丁寧な議会運営を進めていきます。